気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は
ラーメン大好き、そしてお風呂も大好きラーメンさんと、
お風呂は、あんまり長く入らない方のノブでございます。よろしくお願いします。
さあ、お風呂入らないです。長く
割とさっと出てきちゃうタイプですね。
お風呂僕大好きなんですよ。
どれぐらい入るんです？1回入ると。
1回だと最低1時間は入る。
静香ちゃんですか？
静香ちゃん、うん、
静香ちゃんは何度も入るんでしたっけ、あの人は。
いや、そこまで覚えてないですけどね。もうのび太さんのエッチですね。
はいはい、のび太さんのエッチ
のび太さんのエッチ。
で、1時間も何やってるの、お風呂の中で。
はい、よく聞いてくれました。今日はね、それを言おうと思って。
それを聞かなきゃいけなかったんだ。
言おうというか、はい、リスナーの皆さんに時間の上手な使い方をね、今日はレクチャーしていきたいなと思います。
なるほど。でもそれがお風呂と何の関係が。
このラーメン大好きラーメンさんですが、
はい、
まあ仕事柄ね、時間に追われることが多いんですよね、うん、
はい。
だから時間を1秒たりとも無駄にしたくないという性分なんですよ。
まあ主にテニスやってるんでしょ。
まあ テニスとまあ仕事がちょこっとですけど、
はい、
まあそのまあとにかく時間がもったいない人なんですよ、
はいはい。
で、
お風呂、
はい、テニスを終えて帰ってきて、
はい、
で僕は何をするかというと、
うん、
お風呂に入りながら、ご飯を、夕飯ね、夕飯を食べながら読書をするって、これ3つを一気に済ますんですよ。
ええ
わかる。だからお風呂の浴槽あるでしょ、
はい、
あれに僕の風呂は半分ぐらいの大きな蓋があるんですよ、お風呂に、でお風呂の蓋を半分乗せます、
はい、
でそこに夕飯を温めて置いておきます、でそこに、本を持ち込んで、でスポンポンになって、バスクリーンを必ず入れて、
はい、
で入るんです。
ちょっとお風呂の中でご飯食べちゃうんですか。
うん、何か。
いや、何かって何だろう。まずお行儀が悪いってないです。
いやお行儀とかじゃないです。時間なんですよ。行儀よりも時間、タイムイズマネーですよ、世の中。
いや、でも1時間もいるでしょ。
うん、よく考えて、ご飯に、まあ、大体例えば30分1時間かけるじゃないですか、
はい、
ね、で読書に1時間、お風呂に1時間、これ全部別々にやると3時間必要なの。それがなんと1時間、読書1時間、ご飯1時間、お風呂1時間がなんと合計3時間がこれをやるとなんと1時間で全てが終わるんですよっていう話なんですよ。
すごく効率のいい話に聞こえますけど、
うん、いや本当効率、いやこれね、皆さんぜひおすすめ。これはだって体も温まる。
あのね、なんか引っかかる何かがあるなと思ったんですけど、うん、まずご飯を準備しておくわけでしょ、
うん、
でお風呂に持って行って、
はい、
でまあお風呂に入ってこう、うん、もしゃもしゃとやるわけじゃないですか、
うん、
その時点でご飯冷めちゃってるじゃないですか、
うん、いや温めて持っていけばその冷めないですだからある程度ね、もうスポンポンです。ほぼスポンポンでいろいろ準備する。スポンポンでもう電子レンジでチンしたり湯お茶を入れたりして、うん、もう入れる直前の格好でいろいろ準備してでお風呂に持って行ってで本も用意しておいて、しかも読書、お風呂読書用のなんか 楽譜を置くみたいなやつあるじゃないですか。
あでも本ってふにゃふにゃになっちゃったりしないんです？
それはタオルを持ち込んで、あのあ汗をかいたら手を拭いたり。
いやその 湯気とかで。
それが湯気がだからあれなの、蓋で湯気があんまり上がらなくて、
はい、
だからで窓を開けとけば全くふにゃふにゃになる。
風邪ひいちゃうんじゃないですか窓を開けたら。
いやだから使ってるでしょ、露天風呂と同じです。だから全く問題ない。問題あるとすれば、食べようとしてポロッと何かが落ちた時に浴槽の中で食べ物が来るあれがね、あ
とマヨネーズとか
ピロッと、そう掃除が嫌なの。
そうですか、
うん、
なるほど。
でバスクリンはね、あの今のだんだん寒くなってくると、あの乳白色のやつを使うようにしてますね。
あのエモリカとか温泉っぽい、白骨温泉っぽい。
そうあの白いやつね。あれなんか見た目にもなんかあったかくて、で夏になるとクールバスクリン。でその他の季節はあの柚子とか森林のやつとか、はい、まあコテコテの定番の、はい、あのオレンジ色の粉なのに水の中入れる、お湯の中入れると緑になるやつね。あの普通の。
いやバスクリンなんてもう何年と触ってないですね。使ってないですね。
うん、いつもだから買うとき3つ4つ一気に買って。日によってこう変えるんです。
変えるんですか。
今回も買ったのは、柚子とオレンジ系のやつと、あとあの液体の方で、アロマ系のラベンダーかな。ラベンダーにすると眠りにつきやすいという
。まあ言いますね、うん、なんかでもいい匂いがするわけですか、
うん、でたまにご褒美で、ね、たまにご褒美でバブ、うん、バブとか気球、あの炭発泡系、
あれご褒美なの？
あれご褒美、ちょっと高いんですよ。
シュワーってなるやつ。
シュワーってなるやつ。
ああ、なんかあれですね、ダーメさん毎日の日常にいろんな楽しみを持ち込んでますね。
そうもうね、あの基本何でも楽しむっていうスタンスなんで。
でもお風呂1時間お湯に入ってたらのぼせちゃいません？
いや全然。
あそう。
前ね、昔あのお風呂で見れる DVD があって、
はいはい、
それで映画1本 見ようと思って入ってたら先にバッテリーが切れちゃって、2時間ちょっと前ぐらいの時にバッテリーが切れてい
いところで
終わっちゃった。結局残りは風呂上がってから見たとかね。
根性ないです
ね。そうだから DVD はもうやめたと思って、充電もめんどくさいし、
は
だから本とか、はい、漫画とか。
あそう、
うん、
でも体洗う時とかどうするんですか？
んそれタオルをかけとくの？
ご飯セットと本に？
もうご飯、基本ご飯は全部食べ終わってからあの洗ったりするから、
はい、
あの 本があるでしょ。本はあの持ってきたタオルで かぶせておけば、
はい、
多少シャンプーが飛ぼうが、うん、お湯がピシャピシャ飛ぼうが、水からお湯から守れると思う。
なるほど。いやどうですか皆さん、お風呂でご飯と読書ですよ、
うん、これぜひ。いや多分ね、ああ分かる分かるっていう人が多分たくさんいると思います。これ
そうですか。私は全く分かりません。
なんで？
だってお風呂も短いとはいえ、うん、お風呂だけを楽しみたいですね私。シャワー思いっきり浴びるじゃないですか、
うん、
でこうベシャベシャになるじゃないですかやっぱお風呂の中なんで、
うん、
でこれなんかタオルのかけたり何かを気にしながらシャワー浴びるなんてことしたくないですよ、
うん、いやタオルをね厚めに置いとけばいいんです。二重にして置いとけば
いい。そういう問題か、
うん、
であのご飯だってお風呂で食べるよりは、
うん、
台所で食べる方がなんか安心して食べれるなというか、
うん、
あの出来たて本当にもうできた直後のものを食べたいので。
いやそうか、もうすっぽんぽんで持ってるからそんなに変わらない。
いやもうその準備すらももどかしい。もう目の前からフライパンから出てきたものをもうそのまま持ってきて、うん、すぐ食べるぐらいの勢いでやりたい。
ただそれが3時間かかるんですよ。
でそれをパッとやるわけですよ。パッと。
そうだからその大好きなパッお風呂の時間があっという間に終わっちゃうでしょ。
別にお風呂の時間大好きじゃないもん。
あだもう大好きだからずっとお風呂でこうのんびりしたいんですよ。
ああそうです
か。で体の芯まで温まってで眠りに入ると。
なるほど、うん、それがラーメンさん流の時間節約術と。
そう
リラックスもして
もう本でも出そうかなっていうぐらいですね。
そうですか。まあでもあれですよ、いつも言ってますけど万人が万人にね受けるようなことは提案しなくたって別にいいんですもんね、
うん、
10人のうち1人が。
そうこのポッドキャストもそうなの。
そういうことですよ。10人のうち1人が面白いなって言ってくれれば、
うん、あ、違うそもそもポッドキャストの仕組みなんですよ。ポッドキャストっていうのは音声だから長ら聞きができるの。 例えば運転しながら聴ける、
はい、あそうですね、
ね、何か家事をしながらできる。だけどこれが YouTube になると、うん、僕たちは例えば動画でこの番組を紹介しようとすると、うん、まず画面を見なくちゃいけないでしょ。
そうですね、動けないですもんね。
だから全部止まっちゃう、うん、
はい。
だからこのポッドキャストってすごくいいんですよ、音声だから。なかなかできるからね、
うんうんうん、まあ確かにその通りですね。
ということは待てよ、これポッドキャスト、ほら防水の今タブレットいっぱいあるでしょ。
ああ、
これお風呂に持ってきます。
また始めたよ。
ご飯食べな、お風呂に入りながらご飯食べながら読書しながら YouTube を聞く。
YouTube を聞くんですか。
あ、 YouTube じゃねえわ、ポッドキャストを聞く。
はい、
4つ同時進行で。
ちょっと待って、本読んでる段階で。
違う違う違う、これがまたいいの。本を読みながら何音声を聞くわけでしょ、
はい、
だから脳のね処理速度が多分上がると思う、これずっと訓練すると。
そうですか。
そうそうそう、いやこれね絶対上がると思う、これ。だって一つのことを、だからね、ノブさんがとか、まあ、他の普通の人がやってる、これお風呂だけ入る、ご飯だけ食べる、ね、読書だけするっていうのは多分ね、パソコンにしたら PC98 とかそのくらいレベルなんです。僕たちがやってるね、この同時進行マルチタスクができる男たち、
ああ、はい、
もうこれはもう多分 Windows 10とかそのぐらいレベルでしょうね、多分ね。
そうですか、はい、なんか柄にもなくコンピューターで例えてきましたね。いつも筋肉マンとか言ってるのに。
そうですね、
はい。じゃあまあそんなところで、
はい、
今日のお題いきましょうか。
いきましょう。
今日は、これもあれですね、定番
中の定番、定番
これ、はい、
ド定番、どうぞ。
札幌一番味噌ラーメン。
札幌一番味噌ラーメン。ほら味噌ラーメンでしょ。
今合わせたんですよ。塩ラーメンですけどね。
札幌一番では味噌ラーメンなんですよ。
前ラーメンさん味噌ラーメンって言ってましたっけ。
前がずっと札幌一番といえば味噌ラーメンですよ。
そうですか、うん、やっぱ塩のイメージかな。
ね、ちなみにこの札幌一番の山陽食品さんが一番最初に売り出したのは札幌一番の醤油ラーメン、ね、はい、その次に味噌なんですよ、
はい、
その次塩ね。
まあ私がたまたまね、うん、そういうのに塩が目にする機会が多かっただけかもしれないですね、う
ん、やっぱこのねオレンジ色のこのパッケージ ね、これがもうド定番の色ですね、これ。
もう味噌って分かりますもんね、うん、このオレンジ色の帯があるだけで、うん、何ですかこれ。やっぱり美味しい野菜と美味しいと書いてあって、チンゲン菜、キャベツ、コーン、人参と書いてありますが、これが入ってるんですな、うん、きっと
入ってますよ、
火薬として、はい、
だから札幌一番のこの味噌ラーメンって普通は袋麺の方が有名なんですね。
そうですね、
うん、袋麺の方にはもちろん野菜は入ってません、
はい、
だからお家では家庭でこう野菜を自分でね、うん、炒めてのせるなり茹でてのせるなりするんですよ。
季節のお野菜
いかがです
っていうぐらいですからね。
だけどこれは、カップラーメン手軽さが大事なので、
はい、
もう全てイン
インされているというわけですな、
はい、ありがとうございます、
はい、
ちなみにねこの、山陽食品札幌一番シリーズ、特にこの札幌一番味噌ラーメンは、
はい、
なんと昭和43年の9月に誕生したと。僕たち年上ですよ。
そんなに古いの。
古いです。
はあ。
ということはもう40何年ですかこれ。46年ぐらいですか。
43年。
うん、
私の5つ上だから46歳。
ねえ、46年もこれずっと変わらず
46、7か46、7ですね、うん、あすごいね。
いや、もうすぐで半世紀ですよ。
うわ
ということは僕たちももうすぐで半世紀になって。
あ
と何十年も。
まだアラフォーですよね、私たち。
そうですよ。
あ、まあ、その先はちょっとやめましょう。
まあまあ、
はい、じゃあちょっと開けてみますね、
はい。
シンプルですね、特製スープ、
はい、特製スープ、
火薬、
火薬
以上。
わめちゃくちゃシンプル。でこの火薬なんか立体的ですね。いつもほら粉具がほら、ね、
バラバラになってたりするけど、
固まった。だここに野菜がいっぱい
入ってるのかな、ね、ちなみにこの火薬の袋は透明になっていないので中に何が入ってるか今の時点では分かりません、
う
ん、
そうですね。
で特製スープはこの粉です。
はい、
いや実に潔いぐらいシンプルですね、
うん、めちゃくちゃシンプル
で、
あもうこれもこれ もう見た目にもこれノンフライじゃないって分かりますよ ね, フ ラ, すねフライ麺これは
しかも札幌一番の安心のフライ麺、
うん、
ですな。
そうですね。
いやいやいや、じゃあ早速作っていきましょうか。これ
はい、
ではまず特製スープを、
はい、
入れますと、お味噌っぽい味噌っぽい粉が出てきました。
うん、
では、うん、なんか味噌っぽい匂いがしますよ。
まあ味噌ラーメンのスープですからね、はいはい、
で火薬ですな、はい、火薬開けます。よっ、おあ、なんかブロック状に固められた
野菜たち
ですか。野菜たちですね。はいはいはい。
あ、コーンがいる。
フリーズドライの。
あ、みんないるみんないる。コーンもいる。チンゲ、あ、もうここにチンゲ菜、キャベツ、コーン、人参、全員いますね。
いますね。
はい、では、はい、お湯入れましょうか。
じゃあこれにお湯を入れるだけという。実にお手軽な、インスタントラーメンのお手本みたいなシンプルさです。あ、で、この火薬がお湯をかけると、バラバラになっていくわけですよ。
いますね、
あ、これキャベツかな。
キャベツ、チンゲンとかその辺でしょうね。
はい、もうちょっとい い。はい、OK です。じゃあこいつに蓋をしてと。これは熱湯3分と書いてありますね。
はい、
はい、外しがないですね。
フライ麺、
3分スタート。
はい、
ございます。
で、この札幌一番、まあ、袋麺がメインというか、まあ、メジャーなんですけど、
はい、
少し手を加えるだけですごく美味しくなるんですね、やっぱり。
そうですよね、
うん、だからご家庭にマイファミリー札幌一番味噌ラーメンが多分あるんじゃないかなと思いますけど、
うん、いや、うちはないですけど。
どうやって作る袋麺って、はい、なんだかんだそのまま作りません、これ具なしで。
いや、ものこないですよ。具はもうめちゃくちゃ入れますよ、うち。
あ、もう具なし。普通に、本当にカップラーメンのように、粉だけ。
ああ、うちね、母親が料理が得意なので、こういうインスタントもんじゃなくて、まあ、なるべく手作りで、作って食べさせてあげよう的な方向だったんですけど、うん、まあ、それでもやむを得ず、冷食とかインスタントとか使う時があるんですけど、うん、その時はなんか、それでもなんか一手間かけないと気が済まないたちの人だったので、
うん、
私もそれを受け継いで、
うん、
袋麺作るときはもう必ず野菜をたっぷり入れて作ります。
もう全く入れない。
もう下手したらカップ麺もカップばらして中から お鍋に入れ直して作って食べます。
本当に
本当に
カップの意味がない。
まあ、だからこの間中本を買ってきて、中本の中身取り出して、で、お鍋に入れて、またいろいろ具をいっぱい入れ
て。まあ、だって、あ、そうしたら美味しかったんじゃないですか。
美味しかった、美味しかった。
食べやすくなったでしょ。
もう、何ですか、白菜をいっぱい刻んで入れたし、うん、卵も入れたし、
うん、
で、ごま油を回し入れると風味が良くなるじゃないですか。うん、そういう風に食べます。
あ、それで、札幌一番が誕生45周年の時に、
はい、
なんと本が出版されたんです。
ん？
これ何の本かといったら、札幌一番味噌ラーメンレシピっていう本。さっきも言ったほら、
味噌ラーメンレシピ。
そう、これね、山陽、食品監修で、有名な雑誌主婦の友社、
友社、
うん、が編集して、美味しいこの札幌一番味噌ラーメンがさらに美味しくなる143のレシピが載っていると。
味噌ラーメンしかないの。
そう、味噌ラーメンしかない。
塩ラーメンレシピ。
違う、これは札幌一番味噌ラーメンのために出された本なんです。
ははー、ちょっと興味あるな。
うん、だからさっき言ったノブさんみたいな人とか、ただネギだけ入れたりとか、コーンを入れたりだとか、
うん、
なんかみんなそれぞれあるみたいですね、それぞれ食べ方が。
いや、あると思いますよ、その、うん、マイ袋麺、マイ札幌一番みたいなやり方とか、うん、
ね、
絶対にあるはず。うん、
あ、だもう一回ちょっと札幌一番味噌ラーメンの説明を、
はい、
だいぶ前に喋ったことなんで。
そうですか。
もう一回おさらいとしておくと、
あの時間来ちゃいましたけど、
はい、じゃあまあこれ見ながら喋りましょうか。
はい、
札幌一番味噌ラーメンの元、はい、モデルになったのは、
はい、
札幌の味の三平という味噌ラーメン屋さん
なんですね。はい、はい、今蓋が開きました。
はい、開きました。
はい、その三平が、
その三平の味を再現して作ったのがこの札幌一番味噌ラーメン、
ね、なるほど
ですね。
はい、
まあそのぐらいでいいです。
はい、キャベツたっぷりです
おおすごい、
チンゲン菜
と、いや野菜たっぷり、
すごい、フリーズドライって本当にすごい。
うん、匂いはどうです、匂いは、
味噌ラーメンが匂いです。
野口さんメガネが曇って
メガネ曇っちゃった定番ですね、ラーメン食べるときは、うん、メガネものの、はい、立派な味噌ラーメンが出来上がりました、
うん、いいですね、
ビジュアルがすごくいい、
うん、
泡を
落とした
野菜がちゃんと戻ってて美味しそうに見えます、うん、じゃあ実食いきましょう、
はい、
いただきます、
いただきます。
自食、主食いきますね、
はい、
ああ安心の味噌ラーメンこれはああ味噌ラーメンのこのスープって、うん、お味噌汁のあれとはまた違うんですよね。
そうそうそう、
やっぱこうちゃんとあの動物系の出汁が効いてて、
ラーメンの出汁と味噌を合わせてますからね。そうそう、この味噌ラーメンっていうのができたのも、もともと札幌は醤油ラーメン文化だったんだけど、その三平というお店がラーメンと一緒に豚汁をサービスで配っていた。で、ある時そのお客さんがめんどくさいから、あ、さっきの
お風呂の話、
お風呂の話、さっきのお風呂の話で、もうめんどくさいからもうラーメンと味噌汁混ぜて食べちゃったと
なるほど、
うん、でそこで店主さんが、あ、これはと思って作ったのが味噌ラーメン。
思いもよらず最初の振りの話がここに
繋がりましたね。ここに繋がるとは、さすがラーメンさん、
うん、ね、これキャベツ、はい、大きなキャベツが、
あ、シャキシャキいってる、
うん、
口の中が、
うん、これは嬉しい、
うん、
だってほらカップラーメン食べてると、
うん、
やっぱこう野菜っぽいのが欲しくなるじゃないですか、うん、まあ、特に我々アラフォー世代は、うん、そこにねこのフリーズドライで戻された大きなチンゲン菜とキャベツがあるとものすごい嬉しいですね。
うん、
この間のワカメにも匹敵します
さあ、いきます。まず匂いが、
はい、
あー懐かしい、この匂い、この匂い、スープいきます、
はい、
あー札幌一番味噌ラーメン、決してね、これはね、濃厚じゃないんですよ、この味噌ラーメンって、
うん、
どっちかとさらっとしてる、
そうですね、
うん、だからこの野菜とか炒めたやつの旨味を考えてですがね、
はい、
うん、アレンジがしやすい、
うん、ちゃんとこうラーメンのスープとしてのなんていうか実力は持ちつつも、
うん、
味噌の風味はしっかり効いてるっていう、
うん、
まあまあ味噌ラーメンのスタンダードですね、これ、
うん、これぞ、
これぞ
フライ麺、
フライ麺、
かす、すっかすかすっかすかだけどその中に油の旨味があって、
はい、
この軽い食べ心地がもうインスタントラーメンを食べてるっていう、
うん、インスタントラーメンの中でも札幌一番っていう感じの、
うん、
なんかおやつ感覚の麺ですね、これ
ほんとおやつ、これはね、アルカノイドをやりながら食べたいですね。
なんでアルカノイドが出てくるんですか、そこで。
いや、なんかゲーセンでアルカノイドをやりながら昔ね、あのこういうカップラーメンよく食べてたんですよ、高校生の時に。
はあ、あれやりながらラーメン食うって相当難しいと思いますけど、
ピンコンピンコンやりながらこのちょっとしたあの隙をついてあと国尾くんね、熱血候補は国尾くん、
ダメだよってやつですねあの白い学ラン着て戦うやつでしょ。
うん、ちょっと野菜いってみます、チンゲン菜、はい、
シャキシャキシャキシャキって言ってますよ。
あ、もう野菜、もうそのまんま
ねえ、
あ、これはいい、
本当にすごいですね、この野菜、
うん、
野菜たっぷりっていう感じするもん、
うん、コーンもしっかり、やっぱフリーズドライってすごいですね。
ねえ、
うん、
これでもなんかこの味噌のスープですけど、
はい、
これだけを飲んでも、うん、味噌汁とはまた全然違うんですよね、やっぱし。
そうですね、
さっきも言いましたけど、うん、明らかに味噌ラーメンのスープっていうものじゃないですか、
うん、ね。うん、おいしい、
おいしい。いやいやいやいや、あのだいぶ安心して食べられる感じじゃないですか、これ。
うん、これはね、安心。
うん、いやいいですね、味噌ラーメン。
体にも安心な感じがするね、なんか野菜が入ってると。
あ、本当そうですね。ふと思いましたけど、
うん、
肉が全然入ってないこれ。
あ、本当だ、全くない肉っ気は、
うん、本当に野菜だけ。
うん、
でもやっぱ汁というかスープがすごいこう存在感があるので、
うん、
全然気にせずに食べれますね、うん、食べ応えもあるし。
これバター入れても美味しいんですよね、これね。味噌バター
ね、いいね。
味噌バターコーンですね、三種の神器みたいな。
うん、まあ、このコーンが嬉しいじゃないですか、うん、やっぱり。
で、甘いでしょ、コーン噛むと、ね、
ちゃんとこうしっかり戻った感じするし、うん、味噌といえば、
はい、
うちの地元は、まあ、名古屋の近い、うん、近くなので、
うん、
赤味噌なんですね、
はい、
で、おでん作る時も、
うん、
甘い味噌作るんですよ、
うん、
味噌だれ、
うん、
で、まあ関東煮みたいな感じ、だしの中で炊いた具材を引き上げてその上に味噌をかけるわけですよ、
うん、
これを聞いてる別の地域の皆さん、なんでそんな気持ち悪いことするのって思うかもしれないですけど、はい、うちの地元ではもう昔からそれなんですよね。
この名古屋地方で本当気持ち悪いと思うんですけど、味噌をさっき言った普通のおでんに味噌をかけるパターンもあれば、
はい、
最初からね、味噌の中にいきなりドンって具を入れて味噌で煮込むっていうおでんもある。
味噌で炊くおでんもありますね。
あれがね、土手とかね、
もう最高ですね、
こんにゃくとかね、それがいいですか。名古屋に来るとコンビニで売ってますから特にサークル系、もう、あ、サークル系なくなってしまいますけど、もうすぐ。
ファミリーマートに統合されましたっけ、うん、統合といえばあれですよ。
ココイチ
が。
そう。
びっくりですね。
今日ね、たまたま関係者の人に話を聞くことができて。
はい。何者ですか、あなた。
創業者のね、
はい、
宗次さんって方が、
はい、
もうだいぶ何十年も前からそういうことをしたかったと。
うん、
とにかく地域貢献を、
はい、
すごくされる方で、もうこれ有名な話だけど、もう自分のところの周りは掃除するのももちろんだけど、名古屋の今は、熱具ホールっていう
ありますね、
コンサートホールを。
そうか、あれココイチのホールだったんですか。
そう、ココイチのホール、クラシックコンサートやる、
はい、
あの人はクラシックがね、もうちっちゃい時から好きだったの。
なるほど。
で、ココイチで成功してクラシックのコンサートをできる会場を名古屋に作るぞって作って、でいろんな人を呼んだりして、ただそこの近辺の道を毎日朝掃除してる、う
ん、はい、
とにかく地域に貢献する、うん、で今回、なぜ売ったか、まあ、その人の話なんですけど、関係者の話によると、
はい、
売ることによって、まあ、もちろん経営的な話もいっぱいありますよ、あるんだけど、それによって多額の収入を得るわけじゃないですか、
はい、
まあ、株を譲渡したということで、
はい、
で、ということは税金もいっぱい払う、
うんうん、
それが社会貢献なんですよと。
経営者の鏡みたいな人だ。
すごい、もう
なかなかそこまでね、
ね、日本もこんな経営者ばっかりいてほしいですね。なんか
あれですよ、その、うん、何ですか、聞いたことないような島に本社機能を移して税金逃れするとかですね
いますね、
そういうことを考えるグローバル企業なんていくらでもあるじゃないですか、うん、それを思えばね、ドーンと正々堂々と税金を払うってなかなか言えることじゃないですよ。
いや、男ですね、ココイチ。
本当ですね、ますますファンになっちゃいますね、うん、この後ココイチ行きますか。
行きますかもう収録はやめてくださいねココイチの収録は。
で、あ、はい、完食しましたね、
はい、
じゃあ、
総評ですね。
この札幌一番味噌ラーメン、これをラーメンさんの言葉で言い表すとどうでしょうか。
はい、札幌一番味噌ラーメン、 これはカップラーメン、サドエルカップラーメン界のお相撲さんにおんぶですね。
ん？
お相撲さんにおんぶしてもらう。
お相撲さんにおんぶ？
うん。
何言ってるか分かってます？
うん。
どういうことですか？
むちゃくちゃ安心なんですよ。普通のほら、僕とノブさんとかね、それでお互いおんぶすると同じぐらいの体重だったり、
まあフラフラ、
フラフラしますよね。例えばもう自分よりちっちゃい人におんぶしちゃう、それもフラフラする、うん、例えば僕たちがお相撲さんね、
はい、
例えば僕たちの世代だったら小錦だとか、
は
あ、明物、貴乃花、
はい、
いやでも千代の富士がやっぱり、
はい、
におんぶしてもらうともう全く安心、
あどっしりしてる
です、ね、そう騎馬戦であれに、あれで出たいね、
あのその人だけでいいですね。
そうそうそうそう。
なるほど、
はい、もう安心ですね、この札幌一番味噌ラーメン、安心の味、そしてあの野菜も入って体にも安心と。
なるほど、
はい、
じゃあ、そんなことで安心ちょうど定番の札幌一番味噌ラーメンでした。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
エンディングでございます。
エンディング。
いや味噌ラーメン良かったですね。
うん、良かった。やっぱりあの長く、これ毎回言うんですけど、長く、ずっと発売してるものってやっぱりそれだけの理由があるというのが ね、
うん、まああのわかめラーメンの時もそう思いましたけど、うん、まあすごい地味じゃないですか味噌ラーメン、まあ、
確かに地味、
ね、だけどやっぱ食べてみると、うん、あこれこれっていうのはありますね。
そう、なんていうのかな、あのどうしても目新しいものに人はこう行ってしまうじゃないですか、
はい、
で食べて味も濃かったりね、うん、あのパンチがあったりするから美味しいと思うんだけど、でたまにこういうの食べると、
そうそう、時々戻ってきたくなりますね。
戻るとこれのすごさがよくわかります、
ね、よくわかりますよ本当に。
なんかね、その他のラーメンが悪いとは言ってないんですけど、薄っぺらいですよね、
うん、
なんか人間が薄っぺらいみたいな感じ、まあ僕みたいな感じですよ。だからだけどあのこの味噌ラーメンとかこういうのはさっきのココイチの社長さんじゃないですけど、なんかね人間に厚みがあると思います。
いやーやっぱこれでも時間がね、時間をかけて熟成されてきている商品だから、だからそれぐらいの説得力ありますよ。
僕たちもね、そういう男にならないかんとですよ本当に。
何人ですか。まあそれにはまず継続は力ないですからね。
そうですね、だからこの番組をまず継続して、たくさんの人にこのカップラーメンを紹介して、一人でも多くの人に喜んでもらえればと
思っております、
はい。
まあ、それにはですね、皆さんあのぜひ飽きずにお付き合いでいただきたいところですね、はい、
お便り Facebook、ブログ、等々で、
コメント
受け付けております
ので、はい、お寄せくださいませ、はい、じゃ あ, あの今週もお届けしました、お相手したのは、はい、
これからの季節はエモリカですね、やっぱり。あ、入浴剤の話です。
あ、そうです、
ね、ラーメンさんと、
はい、お風呂は早々に引き上げて子供の世話をしております。私ノブでお送りしました。また来週、さよなら。
さよなら、アディオス。